今日から数回をかけて、ダニエル書から、困難な時に 神様に信頼するというシリーズを取り上げてみたいと思います。でこのダニエル書からまたダニエルの生涯からどんなことが教えられるか楽しみにしています。で本当にダニエルの生涯からその生涯が証となります。神様が全ての状況の中に働いてくださる証とか忠実に神様に従えば神様が祝福してくださるという証にもなります。でまずこのダニエル書の、背景のことをちょっと話させていただきたいと思うんですけど、大昔から神様が自分の民イスラエルに約束しました。もし神様に忠実に従えば神様の祝福があるが、神様に従えなかったら、罰が神様から与えられるということが旧約聖書のいくつかのところに記録されています。で紀元前1000年ぐらい、イスラエル王国がダビデ王様、ソロモン王様によって支配されていました。でその時がイスラエルの、一番栄えになった頃でした。でもソロモンの子供が王様になったらそこからだんだん悪くなってしまって、で結局、イスラエルが2つに分かれてしまいました、北にはイスラエルという国があって、南にはユダという2つの国になってしまいました。でそれで北の方のイスラエルにはもう悪い王様ばっかりでした、何百年も。それで、悪い王様というのは神様に従わない、神様を信じない王様ばかりでした。下のユダにもほとんど悪い王様だったけど、その間には少しだけ神様に忠実に従う王様も与えられました。簡潔に言うと、時間が経って、アッシリアという王国がその当時は世界の一番でしたけれども、北のイスラエルを克服して、それで北の国がなくなりました。その時から100年以上南のユダがまだ続いています。でその間アッシリアじゃなくて今度バビロンが強くなって世界一になりました。バビロンがアッシリアの上になって、でエジプトにも攻撃して、でその帰りにエルサレムにも寄って克服しました。ね、ここにはこのダニエル一書にはそのエルサレムを包囲しましたって書いてありますね。これがイエス様が生まれる600年前でした。でその時、エルサレムがなくなったわけじゃなくて、その時から20年をかけてバビロンが外からそのエルサレムを支配していました。で時々そのエルサレムから優秀な 青年たちを捕囚して、ね、持って行かれたことも何回かありました。で結局586年に完全に克服して、ね、崩壊されましたけれども、ダニエルの方はダニエルとその友達が第一回目の捕囚に連れられました。で昨日元旦礼拝で、ね、安田先生がエレミア書から話してくださったんですけど、ちょっとその話題を取り上げてくださいましたね。でダニエルがもう分かってます。エレミア書からエレミアの予言から、ね、ユダヤ人がバブロンに連れられて70年いないといけないことがもう神様エレミアから神様の予言が分かっていました。だからダニエルがもうバブロンに行って連れられた時にもうしばらくは帰れないと分かっていました。この時からもう70年、ね、その間はいろんな苦しみ悩みはあるんですけど、でもそういうダニエルは心の中の決心ができて神様に忠実に仕えるということを決心しました。だから私たちがこのダニエルの模範から学んでみたいと思います。神様の方に心を向けているなら困難が来てもダニエルのように揺るがずに神様に信頼できると思います。それを覚えていただきたいと思います。で早速聖書の言葉を順番に見ていきましょう。でまず1節と2節、でエルサレムの敗北のところですね。でここではこれを覚えていただきたいです。困難な時にも神様の摂理を認めましょう。神様の摂理を覚えましょう。ネブカデネゼルの王様がここでエルサレムを包囲しました。でそしてそのエルサレムの王様、そして神殿の器具の一部を自分のところに持って帰りました。しかし2節の言葉で主が渡されたと書いてありますね。これを注目したいと思います。ね、主が渡された、これが神様のご計画、神様の御心でした。ね、エルサレムが克服されること、神様の御心なんか私たちには考えられないですけど、それは神様のご計画でした。どうしてでしょう。ユダヤ人は神様に従っていませんでした。これはその神様が約束してくださった罰なんです。だからこのことを通して神様がイスラエル人に何を教えようとするか、ね、聞きます、ね、この不敬虔な国バビロン、神様がそれを用いて 自分のために克服するんですけど、ね、このバビロン、神様に従わないバビロンを通して自分の民の心がまた再び神様の方に向けられるようにされているんじゃないか。私たちも試練があります、ね、困難の時も必ず来ます、ね、大変な時、大変まではないけどこれはちょっと難しいという時もあります。みんなあります。で、今の自分を考えてください。今の私の一番大変なこと、困難は何でしょうか。骨折ですか家族の関係、仕事のこと、みんなそれぞれだと思うんですけど、何であっても神様がこれを許されました。だからその神様の摂理、神様の御業も、ね、認めたいと思います。これを通して、ね、一人一人自分に問いますけど、これを通して神様が私に何を教えてくださるんだ。よく覚えてください。バビロンという国が神様に用いられましたけれども、悪いことをしてしまいました、ね、エルサレム の敗北は、ね、ダメなんです。だから後になると、ね、バビロンも神様の罰を受けました。そういう不思議なところがあります。神様の御心だったのに責任がないわけじゃありません。次は3節から7節。ここは少年の捕囚となりますけれども、神様の教えに反する世間の考え方に注意しましょう。で、王様がその宦官の長に命令しました。で、よくあったことなんですけど、そのエルサレム、イスラエルの人々の中から、ね、一番優秀な青年たちを選んで、ね、王に仕えるため の訓練をさせることが命令しました、されました。で、それでその王様が降伏した国々の支配がうまくできるようになるんですね。そこにいた少年たちが、ね、成長して、でその文化とかその考え方をよく知ってるから、ね、王様の助けになることで、そういうことがよくありました。だから4節にその少年たちのことが書いてありますね。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮殿に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学、これカルデア人はそれはバビロンのことです。 文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。一番優秀な人たちですね。でもね、高校生ですよ。まだ15歳ぐらいの子供たちです、ね、年中の会社員じゃなくてまだ若い人たちです。この人たちがもう訓練されてバビロン の、 文学とかいろんな教育を受けて、3年間かけてその全ての教育を受けるわけ、ね、どんな目的があるかというと、ね、バビロン人と同じようにするためです、ね、名前までも変わりました。変えられました、ね、今説明しないけど、その4人がね、ダニエルとその3人の友達が、ね、神様の、特質を表す名前があったんですけど、で今度はバビロンが拝む神様の神の名前に付けられました。できるだけ完全に、ね、王様のものにしたいからそうさせたと思います。でちょっと考えてください。もし自分がダニエルだったらどんな気持ちですか、ね、自分の家族から自分の家から連れられて、もういわゆる奴隷の状態にさせてしまいました。自分だったら何を感じますか。結構大変だと思います。神様に見捨てられたって感じるかもしれません。でもダニエルは違います ね。この後のところからよくわかりますけど、ダニエルは、ね、心を見守りました。箴言の言葉ですけど、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はここから湧く。箴言の4章の御言葉ですけど、ダニエルは、ね、神様に忠実に従うことを決心して、ね、自分の心を見守りました。この世が私たちを変えようとします。いろんな不経験な影響があります。それに注意したいと思います。神の教えに反する世間の考え方に注意しましょう。心を見守らない限り、世間によって変えられてしまいます。でもダニエルが決心しました。ちゃんと8節から16節ですが、揺るがないダニエルの姿が見られます。困難の時にも神様に従う決心をしましょう。8節ですが、8節によると、ダニエルは、身を 汚す前と決し、心に定めと書いてありますね。身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願ったと書いてあります。もう前もって、ね、決めました、決心しました。この時も神様が恵んでくださいますね。9節見てください。神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられたと書いてあります。また神様の、ね、支配、神様の、ね、御業が見られます。だからダニエルとその友達がその宦官の長に願いました、ね、王様のご馳走じゃなくて、ね、野菜とお水だけください、ね、自分を汚さないように守るために。で、宦官の長の答えはダメです、ダメです、ね、王様を恐れています。だから10節の最後に私を罰するだろう、王様は私を罰するだろうと言うんですけど、その罰は死です。もう殺されることを恐れています。でもちろんダニエルとその友達も同じ死に向かってることになるんですね。王様の命令に従わなかったらこんなに大変な結果が出るかもしれませんけど、でもどうするか、その結果は大変だけどどうするか、ダニエルの心の中にその決断は難しくはなかった。なぜかというと、もう前もって決めました。何があっても神様に従う、これは15歳の人ですよ。すごいじゃないですか。私も同じ勇気があるでしょうか。同じように神様に完全に信頼できるか。できると思います、ね、決心したら、ね、なぜかというと私の力じゃないです、ね、神様の力だからです。信頼できる。だから困難な時にも、ね、神様に従う決心をしましょう。で、今私とヒラリーが子育ての学びをさせていただいています。で、その中にはよく話すのが、ね、親と子供の間に喧嘩がある時のどうするか、その喧嘩の時じゃなくて、で、その喧嘩が必ず起きるから、でどうやってその喧嘩が防ぐか、ね、それをよく話します。で、その一つの方法はもう前もってどんな時に喧嘩になるか、それを前もって考えて心の準備をする、ね、その心の準備というのはその喧嘩になる場面を防ぐか、ね、そのようにならないか、それともどうしても避けられない場合には、ね、自分の心が騒がないように、ね、心の準備をするということです。状況は全然違うんですけど、ね、同じことだと思います。前もって心の準備をしました。ダニエルも私たちも、ね、できるだけその 難しいとこ、ことを防ごうとするんですけど、避けられない時はもう決心してこうします、神様に従います。でそれをするために神様に喜ばれることは何か、まず心の中に、ね、覚えないといけないんですね。でもそうしたらたくさんの試練にあった時に、ね、神様の助けによって乗り越えることがちゃんとできると思います。ローマ12章の1節と2節の御言葉ですけど、今2節だけ読みます。パウロがこう書きました。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、ね、覚えたこと、この御言葉を覚えたこともある方もいらっしゃると思うんですけど、この心の一心、ね、毎日毎日、ね、決心する、ね、今日も神様に従う、今日も神様に従う、ね、毎日、ね、心を決めていただきたいと思います。次はね、ダニエルの賢さをちょっと見たいと思います。ね、先に宦官の長にお願いましたけどダメですって言われた時、今度はまたアイディアがあって、で10日だけ許してくださいって言うんですけど、見てください、11節、今度はね、同じ人にじゃなくて違う人に頼みました。ね、世話役に今度言ったね、どうか10日間しもべたちを試してくださいって言ったんですね。でダニエルはもうダメだって言われた時に逃げようとすることもなく、ね、戦うこともなく、ね、冷静に、ね、またお願いする、ね、上の人に謙遜を持って、ね、冷静にその自分の決めたこと、神様に対する決めたことを守りながら、ね、謙遜の心を持って願いました。箴言の言葉でこう書いてあります。主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせる、和らがせる。ね、もしダメだったら、ね、自分もそうです、ね、もしダメだったら神様に従えば、また今度は神様が成功させてくださることを信じましょう。その結果10日間だけ、ね、許されて、でそしてどうですか、皆さんダイエットすることありました、したことありますか？私はないんですけど、ジムは行ってます。で10日間で落ちますか？あんまり落ちないでしょ。でジムだったらもう10日間だけで姿とかは変わらない 全く。でやっぱり続けてしないとダメなんですね。だからこの10日間の結果はもう他の少年たちよりも優れた勇士になったんですけど、それは普通なことじゃないです、ね、神様がしてくださったことなんですね。で結果としてで他の子よりも体がよく体も超えていたと書いてありますね。だからもうずっと3年間ずっと、ね、王様のごちそうじゃなくて、ね、野菜と水だけになりました。私にはあまり好ましいじゃないと思うんですけど、でもダニエルにはもう嬉しいことですね。神様が守ってくださいました、手伝ってくださいました。だから難しい時も前もって心の中に決めましょう。何があっても神様に従います。そうすると、ね、神様が手伝ってくださいます。最後の17節から21節で、神様の助けを認識しましょうということを覚えてほしいのです。また17節には神はこの4人の少年に、知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。また神様の助けが見られます。これで自分のことでじゃなくて神様の助けによってこの4人が一番優れたものとなって、ね、神様に使えるものに選ばれました。その結果はね、今日の話じゃないですけど、ね、周りの人、ね、他の神様王様に使える人たち、ね、自分たちの後輩だけじゃなくて、ね、他の人々、ね、ここで言うと20節の、彼らは国中のどんな呪法師呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった、ね、他の人よりもその神様王様に使える人々に勝っている。だから妬みが来る、ね、その妬みが大きい、ね、この後の話になるんですけど、ね、その妬みによってもっともっとダニエルとその友達が神様に頼る機会が与えられます。だから70年をかけて、ね、神様がダニエルを神様のご栄光のために用いてくださるのです。困難な時も神様が全てを支配しておられます。ダニエルの捕囚は大変なことでした。本当に大変だったと思うんですけど、神様の御心でした。神様のご計画でした。他にもヨセフとかエステルとか、ね、ネヘミヤとかそういう聖書に書いて記録されている人物の大変中に神様が その計画を立たせてくださったことを思い出しましょう、ね、だから私が直面している試練、その困難は、ね、自分に聞きます。どうやって逃げるということじゃなくて、ね、どうやって これを通して神様の栄光を表すことができる、ね、このことから私に神様が何を教えようとされるか自分に聞きたいと思います。困難の時にも神様の摂理を認めましょう。神様の教えに反する世間の考え方に注意しましょう。困難な時にも神に従う決心をしましょう。神の助けを認識しましょう。そういう生活を送りたいと思います。イエス様も同じように教えられました、ね、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます、ね、まず神様を第一にする。そして、まあ、皆さんよく知ってると思うんですけど、第一ペテロ3章の15節にペテロがこう書きました。心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。キリストこそが私たちの希望です。私たちの望みです。で、今日はそれを覚えて聖餐式を行いたいと思うんですが、その前にちょっとだけ祈らせていただきます。